霊と真理をもって父を礼拝する時が来ます。今がその時である。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。お立ちになれる方はお立ちください。賛美歌の148ページおよび中古の右側にございます。主の祈り増します。大学の父よ、今は皆を安全させる名前、御国を鍛えさせる名前、御心の天理になることとする地位をさせる名前、あなたの日常の糧を今日も与える名前、誰かに罪を犯す者を誰かに許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに回せず悪より救いを出したまえ、国と力と栄とは限りなく何でも心なればなり。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。今朝は2つありますが、まず旧約聖書のレビ記13章45から46節、旧約聖書181ページです。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばねばならない。この症状がある限りその人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書17章11節から12節、新約聖書の142ページで、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラの間を通られた。ある村に入ると重い宗教を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い宗教を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で気を伝えた。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元に敬服して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。記憶されたのは10人ではなかったが、他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。以上です。一言お祈りをいたします。名誉会の天の父なる神様、主の皆を賛美いたします。健康と機会が与えられ、本日の聖日礼拝に兄弟姉妹とともに集うことができましたことを感謝します。すぐに一週間あなたの御手の中にあって全ての恵みのうちに過ごすことができましたことを感謝します。常にあなたの愛に包まれているにもかかわらず罪を犯し続けております。良き隣人を悩み、良き隣人を裁き、あなたの望まない方向に傾いております。あなたの導く道がわからないこの私たちの心は今も病んでおります。 さらなる波ともあなたの贖いによる救い以外私たちの生きる道はありません。私たちを心の貧しき者に変えてください。御心の分かる者に変えてください。そしてあなたの言葉を返し常に感謝にあふれた生活ができますように導いてください。全国各地の教会で礼拝が行われております。あなたの御業がこの地上にも現れますように、またこの島の教会に一人でも多くの人が招かれ、あなたの偉大な愛と導きを理解し聖霊のうちに導かれ平安な心を持つことができますようお導きください。全世界でコロナウイルスによる感染者死亡者が増えております。私たちの身近にも危機が迫っております。御心であるならば人類がこれにしかし平安な日常を取り戻すことができますようにお導きください。病気を打ち、またその会にあたり礼拝に出席できない巨大世代が多くおります。その病気ができるだけ早く治り元の生活に戻れますように、そして皆の生活、教会生活が戻れますように、その巨大姉妹にも私たちの方に恵みを与えください。お導きください。ただいま本郷真理先生にあなたからの言葉をいただきます。先生を強くし、また私たちにあなたからの御言葉と聖霊を理解できるよう謙虚な心を与えてください。この祈りを主イエスキリストを通して御前に捧げます。アーメン。賛美歌408番。
聖霊と真実、聖なる
お座りください。今朝の説教は憐れんでくださる主です。
親愛なる島田教会の皆さん、主の導きのもと、このようにして共に礼拝を捧げることができまして感謝をいたします。今日もご一緒に主の御言葉を聞きましょう。本日は主にルカによる福音書17章11節以下から御言葉を聞きます。その冒頭に、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られたとあります。実はルカによる福音書は13章の33節でこういう箇所があります。そこで主イエスはこう言っておられるんです。だが私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないから。ここにエルサレムへと向かう理由が示されています。それは預言者として死ぬためです。この死ぬというのは殺されるということです。預言者がとありますが、預言者は神様の御言葉を示され、それを人々に語るものであります。神様の御言葉を語れば人々は喜んで聞いてくれるかというと、そんなことはありません。神様が預言者を使わせて御言葉を伝えようとなさるのは、人々に悔い改めを求めるためです。罪の中にいる人々に悔い改めを告げ、そのことを通してこそ与えられる救いに預からせるためです。しかし人間は自分の罪になかなか気づかず悔い改めようとしません。ですから御言葉を語る預言者はむしろ人々に嫌われ、憎まれ、そして殺されてしまうこともしばしばでありました。そもそもこの旅はルカによる福音書では9章の51節から始まっております。そこにはイエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたとあります。天に上げられる時期が近づいたのでエルサレムへと向かわれたのです。主イエスのエルサレムにおける死は単なる殉教の死ではありません。それによって私たちのための神様による罪の許しと新しい命に生かしてくださるという救いの御業が実現したのです。その十字架と復活による救いの御業の完成への道を主イエスは今歩んでおられるのです。このエルサレムへの旅の途中でサマリアとガリラヤの間を通られたというのが本日の箇所です。主イエスはガリラヤの町ナザレで育ち、ガリラヤ地方で活動をお始めになりました。そのガリラヤを去ってエルサレムへと向かって旅をなさいました。まあ、聖書をお持ちの方はぜひ後でいいので、この聖書の後ろの方の付録に新約時代のパレスチナという地域があるんですけれども、そこを見るとガリラヤというのは北の方のガリラヤ湖の周辺で、その南にサマリアがあって、そしてその南がユダヤ、エルサレムはこのユダヤの中心であります。ですからガリラヤからエルサレムへ向かう途中に、このサマリアとガリラヤの間を通ったというのは自然なことになるわけです。ガリラヤとユダヤに挟まれてサマリアがあるわけですが、このサマリアは特殊な歴史的な事情の中にあって、サマリア人はユダヤとガリラヤに住むユダヤ人とは敵対し、いがみ合った、そんな関係にありました。まあ、事の起源は紀元前8世紀のアッシリア帝国によるイスラエル王国の滅亡にまで遡ります。アッシリア、北王国イスラエルを滅ぼすと、その上流階級の人々を捕囚として連れ去って、 そして帝国各地から新たな人を連れてきてそこに住まわせました。結果残されたユダヤ人たちと外から連れてこられた外国人、異邦人との混血の民が生まれている。これがサマリア人になるわけです。アッシリアによる滅亡を免れたユダ南ユダ王国のユダヤ人たちにとってはサマリア人はですから民族の純粋性を失う異教の民と混合してしまった人々として軽蔑されていました。サマリアの北に位置するガリラヤも基本的には同じ歴史をたどったのですが、そこには後にユダヤ人たちが多く住むようになったため、ユダヤとガリラヤに挟まれたサマリアだけが孤立して独自の歩みをするようになって、エルサレムの中心としたユダヤ人たちと対立していったんです。ルカの福音書では10章の有名な良いサマリア人の例えがありますけれども、あれもこのユダヤ人とサマリア人の間のこういう対立関係を背景とした物語でありました。サマリアとガリラヤの間を通られたというのはそういう人々の対立のただ中を歩まれたということを意味しています。さて、そのサマリアとガリラヤの間でシエスがある村に入ると重い疾病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様先生どうか私たちを憐れんでくださいと言った。そうあります。以前の聖書ではここは雷病と訳されていました。以前この病気は今日のハンセン病のことだと思われていたのです。しかし近年聖書に出てくるこの病気とハンセン病は違うということが明らかになってきています。ですから新しく出版される聖書ではここは重い皮膚病と訳し替えられています。まあ、大事な点は当時この病気にかかった人は汚れたものとみなされて、一般の人々と一緒に住むことも近くに呼ぶこともできなかったということです。そのことを本日共に読まれた旧約のレビ記13章45、46節が書いておりました。この病気にかかった人は私は汚れたものですと呼ばなければならない。他の人にその汚れが伝わないように常に周囲の人に私に近づかないでくださいと言わなければならないと言われます。そしてその46節にあったように一人で宿営の外に住まなければならないとされていました。一般の人々から隔離されて暮らさなければならないというわけです。そういう意味でこの病気は当時体の苦しみだけでなくて精神的にも本当に大きな苦しみをもたらすものでありました。この病気を患っている人々が主イエスを出迎えたんだというのです。この福音書の5章の12節以下には主イエスがこの病気にかかっていた人を癒したという御業が語られていました。もしかしたらその主イエスの御業の噂が伝わってきたのかもしれません。主イエスが来られることを知った彼らは早速癒しを願ってやってきたわけです。しかし彼らは遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げるしかありませんでした。先ほどの旧約にあったように汚れたものとされているのでイエス様のおそばに行ってお願いすることができないわけです。遠くから大声でイエス様先生どうか私たちを憐れんでくださいと叫んだのです。この人々が主イエスによって病気を癒されたということがここに語られているのですが、先ほど申しましたこの5章の12節以下のところでは主イエスは手を差し伸べてその人に触れ清くなれとおっしゃったことによって癒しが起こった。主イエスは触れたら汚れが移ると思われていたので誰も触れようとしなかった。病人にも手を差し伸べて触れて癒してくださった。そこに主イエスの深い愛と憐れみが示されておりました。しかし本日の箇所ではそれとは全く違ったことが行われています。イエス様は遠くに立っている彼らのところに近寄っていったわけではないんですね。遠くにいるままで主イエスの方も声を張り上げて言われたんでしょう。祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃった。ここにおいては病人に触れることは全くしておられません。そ そしてこのお言葉によって直ちに癒しが実現されたのではないのです。彼らは祭司のところへ行く途中で起用された、つまり癒されたのであります。五章の方ではシエスが手を触れるとたちまち癒されたとありますから、癒されるまでの時間においても大きな違いがあります。同じ重い皮膚病の癒しなのにどうしてこんなに違うのでしょうか。本日のこの話は、癒してくださった主イエスよりも癒された病人たちの姿に焦点を当てて語られているのです。主イエスが祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったことは何を意味しているのでしょうか。先ほどのレビ記13章の箇所の前後を読んでいただくと分かるんですが、この病気は祭司たちによって病気であると判断され、また治った時も祭司たちによって治ったと判断されて初めて社会復帰ができるというものでありました。汚れているという言葉が表しているように、これは単なる病気というよりも宗教的な汚れと考えられていました。だからこの病気になることは汚れると表現され、治ることも清くなると言い合わされていたのです。その判断を下すのは医者ではなくて祭司なのであります。ということは、主イエスが祭司たちのところに行って体を見せなさいとおっしゃったのは、祭司たちのところに行って体を見せて自分たちが清くなった癒されたことを反省してもらいなさいということです。主イエスのその言葉を受けて彼らは祭司たちのところへ向かったのです。その途中で癒しが起きたということは、彼らが祭司のところへ向かったその時にはまだ癒しは起こっていなかったのです。彼らは癒されたという実感もないのに、またこの病気は症状がまさに皮膚に現れるわけですから、癒しの目に見える事実がないのに、イエス様の言葉を聞いてその通りに癒されたことを判定してもらうために出かけていきました。あの有名なヘブライ人への手紙の11章に、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとありますが、彼らはまさにそういう信仰によって歩んだ。その信仰の歩みの途中で癒しが起き、彼らは清くされたのです。ここには信仰を持って生きるとはどういうことかについて大切な示唆があるように思います。信仰を持って生きるとは、まだ現実においては起こっていない、また実感をされていない救いを信じて、主イエスの御言葉のみを頼りにして歩み出すことであります。自分の望んでいる救いが与えられたら、あるいはその救いを実感することができたら信じるのではなくて、御言葉を信じて、御言葉のみを頼りにして、目に見える現実や実感なしに一歩踏み出すのです。救いの事実や実感はその歩みの中でこそ与えられていくということです。自分の実感や目に見えることからよりも、神様の御言葉に信頼を置き、それにより頼むという決断が信仰においては大切なのです。私たちの実感や目に見える救いの印は後から与えられてくるんです。ここに出てくる10人の人たちは全員が主イエスの御言葉を信じて、その御言葉のみを頼りに癒されるという前提のもとに祭司のところへ向かいました。そして10人全員がその歩みの途中で癒されて清くされたのです。しかしこの話の中心はその後の15の方であるでしょう。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたのです。この人は主イエスのところに戻ってきた。そして主イエスの足元にひれ伏して感謝した。しかもこの人はサマリア人だったというのです。そして主イエスは記憶されたのは10人ではなかった。他の9人はどこにいるのか、この外国人の他に神を賛美するために戻っていた者はいないのかとおっしゃいました。ここにサマリアとガリラヤの間と語られていたことの意味が示されています。 この10人の中にはサマリア人とガリラに住むユダヤ人が両方いたんです。主イエスのところに戻ってきた1人だけがサマリア人で、あとの9人はユダヤ人だったのかもしれません。あるいは他にもサマリア人がいたのかもしれません。そこはよく分かりませんが、いずれにしてもユダヤ人とサマリア人が混在する10人が主イエスのお言葉を信じて祭司のもとに行く途中で癒された。しかし主イエスのもとに戻ってきて感謝したのはサマリア人である一人だけだった。イエス様はご自分の足元に握しているこのサマリア人に立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。重い疲労を癒されて清くされたのは10人でしたが、イエス様からあなたの信仰があなたを救った、あなたは救われたというお言葉をいただいたのはこの一人だけであります。この話が私たちに訴えていることは何でしょう。第一に、癒されることと救われることは違うということです。10人全員が癒され清くされましたが、救われたのは1人だけでした。私たちはさまざまな問題や悩み、悲しみ、苦しみを抱えてイエスのところに来るのです。私たちはその悩みや苦しみの中で神の御言葉を聞いてそれを信じて歩み出します。その信仰の歩みの中で悩みや苦しみからの解放を与えられます。それは抱えている問題が解決することかもしれないし、あるいは事情は全然変わっていなくても以前ほど悩まなくなったり、希望を持って生きることができることになるかもしれません。信仰を持って生きていく中でそのような救いを体験することがありますけれども、この話が教えているのはそれは救われたということとは違うということです。抱えている問題の解決と救いとは別のことなんです。じゃあ救われるとは一体どういうことでしょうか。そしてその救いを得るためには何が必要なのでしょうか。そのことをあの一人のサマリア人の姿が教えているのです。彼は自分が癒されて清くされたことを知ったときに大声で神を賛美しながら戻ってきたのです。そして主イエスの足元にひれ伏して感謝したのです。主イエスはその人にあなたの信仰があなたを救ったとおっしゃいました。ここにこそ救いがある、またここにこそ信仰があると主イエスは言っておられる。救いとは信仰とは一つね、主イエスに感謝することだということができました。悩みや苦しみを抱えてイエス様のところに来て御言葉によって何らかの解決や苦しみからの解放を与えられる。その時にちゃんとイエス様のもとに戻っていって感謝する。それこそが信仰であり、そこにこそ本当の救いがあるとこの話は教えている。そのように理解して間違いではないと思いますけれども、そこでさらに一歩深く考えるべきことがある。あのサマリア人だけが主イエスに感謝するために戻ってきた、ここに示されている他の9人との違いは何かということです。彼ら10人とも最初のところへ行きました。それは癒された体を見せて清くされているというお墨付きをもらうためです。そのことによってのみ彼らは他の人々との交わりを回復できるし、普通に仕事をすることができる、つまり社会復帰ができるのです。主イエスが彼らに祭司のところに行って体を見せなさいと言われたのは、それによって彼らを社会復帰させるためです。主イエスの癒しの御業は人々から隔離され差別されていた彼らがこの世の中で他の人たちと一緒に普通に暮らしていけるようにしてくださる、そういう意味を持っていました。けれどもあのサマリア人は祭司のもとに向かう途中で自分が癒されたことを知ったときに祭司のところに行くのをやめて引き返したのです。彼は祭司のところに行くのではなくて大声で神を賛美しながら戻ってきて主イエスの足元にひれ伏した、つまり主イエスを礼拝したのです。彼は人々との交わりを回復し社会復帰することよりも主イエスのところに来て礼拝し神を賛美することを選びました。彼一人が感謝のために戻ってきたというのはそういうことを意味しています。もちろん彼もこの後祭司のところに行って清くなったと判定してもらう社会復帰したでしょう。 でも他の9人はそのことを最優先したのに対して、彼だけはイエス様のところに戻ってきて礼拝することを最優先にいたします。主イエスがあなたの信仰と言っておられるのはそのことです。先ほども申しましたように、彼ら10人ともイエス様の御言葉を聞いて、まだ見ていない癒しの恵みを信じて歩み出した。これは大変素晴らしい信仰の実践と言えますが、御言葉が分かるとか分からないとか、納得できるとかできないとか、理屈ばかりをこねて何もできないことに比べて、ずっと素晴らしい信仰の歩みということができました。しかし主イエスがあなたの信仰があなたを救ったと言ってくださるのは、そういう信仰の実践に対してではないのです。むしろその歩みの途上でイエス様のところに戻ってくる、そして神様を賛美し感謝し礼拝することこそが私たちを救う信仰だというのです。言い換えれば、主イエスの恵みによって自分はあれができる、このような働きができる、そういう自分の信仰の歩みや働きを整えることよりも、まずイエス様の足元にひれ伏して礼拝することを最も大事なことと位置づけることにこそ信仰による救いが与えられる。なぜなら主イエスは私たちのためにエルサレムへの道を歩み通してください。十字架にかかって死んでくださることによって私たちの罪の許しを実現してくださったんです。十字架と復活の救い主イエスキリストこそがどうしようもなく罪に捕らえられており、死の力に支配されている弱く力ない私たちを本当に救ってくださる救い主であります。その主イエス・キリストのもとにひれ伏して礼拝することこそ私たちの救いはある。この信仰による救いに預かったのが一人のサマリア人だったということは、この救いに預かることが人間の側の何の条件にもよらないことを示しています。神の民としての純粋さを失った者としてユダヤ人から軽蔑され、お前たちの信仰も礼拝も正しくないと批判されていたサマリア人だった。でもイエス様のところに戻ってきて礼拝を捧げることによって彼は信仰による救いに預かることができました。私たちは今人生の歩みの途中で自分の歩みを中断してイエス様のところに戻ってきて神様を賛美し主イエスの足元にひれ伏す礼拝を捧げています。この礼拝において主イエスは私たちに立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったと語りかけてくださっています。私たちはこの礼拝においてこそ立ち上がって出かけることができます。さまざまな問題を抱え苦しみや悲しみを背負った人生の歩みへと、難しい人間関係、仕事や家庭において抱えている困難な課題へと、それぞれに与えられている働きや奉仕、イエス様がすでに与えてくださっている救いの恵みに支えられて出かけていくことができるのです。そのようにして出かけていく私たちの1週間の歩みでは失敗も多く、うまくいかないこともある、思い通りにならないことも多くある。でも私たちはまた来週この礼拝へと主イエスのもとへと戻ってきて、また新たに御言葉による癒しと慰めと励ましを与えられることができます。主の日の礼拝から派遣され主の日の礼拝に戻ってくる、この歩みの中で私たちも信仰による救いに預かっていくのです。共にこの主の支えを心から祈り願いながら新しい習慣を歩んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちが何よりもまずあなたの御救いを尋ね求めること、そしてあなたのもとへ戻ってきて心からあなたの救いを褒めたたえ賛美し礼拝を捧げることを大事にすることができますように、そこにおいて力を与えられ、新しい信仰の歩みを続けていくことができるように一人一人と共にあって導いてください。感謝と願いのお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌411番。
を忌まわしく、人の恋のみ死ぬき時に、内側の宮に逃れゆきて、我は汚らい主の御声を、アーメン。天のお父様、尊いお話をありがとうございました。イエス様、私たちを憐れんでください。そういった尊いお話でした。いろいろなことが起きます。毎日の生活において嫌なこと、嬉しいこと、悲しいこと、また喜ぶこと、いろいろな道を通ります。ところがなかなか私を憐れんでくださいっていうことは言えません。自分の考えで何でもやるような弱い人間です。どうか様々なことがあったとき、神様を見つめて、そして不平不満を言わずに正しく歩むことができますようにお願いします。根性見えないところの方々を覚えてください。また島田教会を覚えてください。新しい一週間が参りました。どうか神様だけを見つめて歩むことができますようにお願いします。例えばお捧げしました、御用のためにお持ちください。イエス様によってお祈りします。アーメン。
主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
もちろん、日々で構いません。それでは本日の礼拝